はい、始まりました酒ノートです。パーソナリティのキュー太郎と
ユミです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、酒ノートとは日本酒好きの私たちが送る日本酒レポートの番組です。この番組は美味しく日本酒を飲みながら香りや味、温度の変化を楽しみ、記録を残しながら素人2人で勝手に語っていく番組です。
はい
はい、今日さ、用事があって、まあちょっと市内の方まで出かけたわけよ。
はい、
で帰り、
うん、
まあ結構いろいろ経由して1時間ぐらいかけて帰ってくるんやけど、
うん、
帰り道ずっと土砂降りと風と雹、
雹か、
あのないんやろうけど、
うん、
車穴開くんじゃないかと思った。
あー、結構な、今まででも雹降って、車じゃないけど屋根貫いたりとか、
そうそうそう、ガレージがとかさ、
うん、あったよね。
実際見たこともあるから、貫いてる、
うん、
トタンというかを、
うん、
もう窓に当たる雹から、
うん、
このバチバチ言ってる屋根から、
うん、
もういつかな開くんじゃないやろ
う
かと。
うちのばあちゃんちの取ったんじゃないけど、プラの、プラかなの波板はないだしな、バカでかい。
そうそうそう、
うん。
なかなかに。で、それが多分この雲の流れる方向もあったんやろうけど、
うん、
ずっと追いかけてくんのよ。
この時期って雹降ったっけ？毎年というか降りやすかったっけ。なんか春先とかいうイメージはあんねんけどな、今日僕からしたら。
でも、
まあ、
今日もやし、なんか
ちょっと
昨日はちょっと気づかんかったけど、私は、昨日もやって、もううちの子供が、あの下校時間帰れず学校待機になってるみたいな、が
まあ
2日間、とも、あったりとか、いやも
う
でもあんなん帰ったらあかんわと思って。
なるほどね。
そう、もう怖かった、こんなにとか思って。
僕は雹には会ってへんな。
ああ、なんかそ、まあ地域的なもんなんやろうけどね、
エリア的な。その、雲のところにいひんでやろ
う
な。
雨
は降ったけど多少。
あ、そうなんや。
多少レベルやったな。別にそんな大してギャーギャー言わんなほどは降ってへんかな。普通に、ああ降ってるなぐらいで。
いや、ほら運転してるとね、
前
明るいのよ、奥の方の空が、で、あ、もうあくまで行ったら途切れるわって言ってる、その景色がどんだけ進んでも変わらんのよ。
そうね、
どんどんどんどん。
たまーにあるね、そういうの。
前
ちょっとお茶の仕事してるときに、お茶って雨降ったら、あの収穫でき
へん、ならへんもんね。
けど、こう、茶畑行こう思ったら、ザー降ってきて、うわーもうこれ終わった、あかんわ、今日仕事できへんやんって思って、引き返そうと思ったら、ちょうど畑の方が晴れてたんよね。あれ？なんでや？と思って、畑の方行ったら降ったらへんねん。地面も何も濡れたらへんねん。おお、なやこれって言った。でちょっと戻ったらまた降ったの。なあ、狭間やみたいな。で畑行ったらそのうち降ってきたっていうな。どうしようもなかったけど、それも。
あ、結局、
な
んか昔一緒に出かけた時もあったよね。あの、
ちょうど狭間、
半分土砂降り半分めっちゃ綺麗な夕焼けみたいな、
みたいな空あったな。つい合わせたけど、
だいぶ昔やな。
もう80年ほど前の話やな。
そんなに前？
ね。
あ、そう。
そうそうそう。
いや、まあでも今日はちょっと本当に、なんやろ、天気怖いって思ったね。
まあね、あるね、たまにね。
なんかちょっとしばらく不安定なんかな、そんな感じで。夕方ぐらいが、みたいな。
明日の天気はどうなんだ
い？え、なんかさっき、来てたけど、案内が。
まあ、降る予報じゃない、
ね。注意みたいな。
あ、そうなんや。今日、明日は日差しが届いても、にわか雨が心配って書いてあるな。
そう、そこがだから、もしかしたら。
そうだよね。
来るんかもしれない。
はい。っていうところか。
そう。怖い怖いと思って。
お天気の話。
うん。
うん。
まあ、ね、これからちょっと不安定な時期が続くのかな、気圧的に。
うん。
まあだから、うん、ちょっとね、気をつけてもらって。
うん。
急に寒くなったりもあるしね。
はい。
体調崩さぬように。
うん。皆様も。ちょっと体調悪いげ。
お
久しぶりに耳がボワボワしてるわ。メニエルが発症してるね。
前その話したっけ？
したよ。
あ、じゃあ大丈夫か。
うん、
知らん人聞いたら、え、いきなり何？ってなりそうやし。うん、
まあ、倒れた、ほときほどではないし、全然大丈夫やねんけど。耳はボワボワしてる。なんか耳ボワボワしてる方の耳の、側の鼻がなんか詰まり気味やわ。
まあまあ、つながってるからね。
多分ね。エウスタキオ感っていうねで。
あ、そうな。
耳と鼻つながってる。あれ、ダイビングとかさ、飛行機とかさ、ああいうので耳がボワンってなった時に、空気抜きするやろ。
うん、
その鼻と、耳が繋がってる管が、普段は閉まってて、
うん、
鼻つまで、うんってしたら、空気圧によってそこが広がって、
抜けるんやね。
耳の内耳の中やな。外耳の圧力が、こう、一定になるよっていうのが、その、耳抜きっていうんやけど、
うんうん、
その耳抜きを行うための管のことをエウスタキオ管っていうね。ほら、賢くなった。
ほーって感じだったけど、今。
はい。まあまあ、
そう。
いらん話、プラス2分してしもて。
はい、じゃあ、今日も、
うん、
いつも通りお酒、飲んでいきましょうかね。
はい。
はい、165回でございます。
165。
はい、お願いします。
はい。本日持ってきましたのは、静岡県から。
はい。
20日目酒造。20日目。特別純米、冷やおろし原酒でございます。
ほう、20日目。
うん、20日目。20日目よ。20日目やな。
聞いたことある気がする。
20日目やわ。
結構有名？
ああ、有名有名。
うん。
でも、この特純冷やおろし原酒は、ちょっとレア、
うん。あ、そうなの？
ちょびっとレア。だいたいね、せやね、ちょっと見せようか。君には見せるけど、20日目ちゃん。20日目ちゃん。あった。あのね、純銀の秋き上がりとかは有名かな。
特純だからない？
うん。ああ、大きな画像が出えへんだな。よいしょ。
気になる方は20日目のサイト見てもらったらいいのかな、
うん、君は知らんかもしれん。この、これ。
うん。
これっつってあれやけど。今見せてるのが、純銀の秋き上がりとか、
うん。
あと、この横にある純銀とか、このラベル
ほう。
は有名なんだよ。
うんうんうん。
だけど、まあ、今回持ってきたこのラベルのやつ、今のラベルのやつ。あ、これ、うん、今、純銀のあれと、純銀のラベルが有名なんかな？どっちかで言うと。
うん。
純銀シリーズは統一したラベルがあって、これは有名なところになってるけど、うん、今回の僕が持ってきたのはちょいとレアかなと。
ほう。
取り扱ってるお店も少ないかなっていう感じ。
うん。
うん。で、今回僕が買いに行ったお酒屋さんでは普通にじゃないな。うん。店の奥から出てきたお酒やな。
店の奥から。
うん。まあよくある話。
こんなん入っていいけど、みたいな。
うん。そうそうそう。まあそんなところで、開けながらスペックいきたいと思います。はい、アルコール度数が 17%。精米部合が麹 55×60。
うん。
塩米が特 A 東上さんの山田錦。使用酵母が自社培養酵母で、こちらが酢酸イサミル優勢の静岡系酵母となっております。ちょっと難しいね。
うん。
うん。
え、酢酸イサミル。
リンゴ。
ああ。たまに分からへん。え、酢酸イサミルと
カプロン酸
エチル。カプロン酸
エチル。うん。
え、二つだけやっけ？
うん、他にもいっぱいあるよ。ただ、主に、その、どういったの、日本酒の、その、フルーティーさとかっていうのを、醸し出すのの二大。
うん。
っていうのが、その二つかなっていうところ。
うん、カプロン酸？
エチル。
エチル。が？
のはず。
リンゴ？
あ、逆のはず。
あ、じゃあ、メロンか。
ちょっと待って、僕もそこら辺最近あんまり気にしてへんだから。
メロン系か。
カープ、プロン酸エチル。
うん。
ちょっと今、ふわっとな、あ、カプロン酸エチルがリンゴ。
うん。
だから、酢酸サミルは、
メロン系というか。
うん、メロンとかバナナとか。
バナナとかやな。
酢酸サミルは、そうそうそう。カプロン酸エチルはリンゴ、パイナップル、カプエチやな、これは。
うん、
で、酢酸イサーミルは、メロンとか、そっち、
うん。
です。ちょっとこの辺、僕、最近、この言葉使ってへんだから、逆になってた。
うん、はいはい。
まあまあ、あかんことや。恥ずかしいことや。
一個勉強ということで。
はい。カップカップエチエチやわ。え？ちゃうわ。今回は、どっちだっけ？イサーミル系。
大混乱中、は
い。というわけで、色からいってください。
はいよ。よいしょ。透明やね。
うん。特にな、色合いっていうのも。
そうそう、ないね。
うん。折りもないし。
うん。
うん、
透明でございます。
はい。
はい。
透明とお書きくだされば。よろしいんではないかと。
どうした？はい。
香りいきます。
香り。すごいなんか先からいい匂いが。
うん、そうやね。メロンやね。ウリやな。ウリ。
フルーティーな感じの。
うん。
メロン！
メロンやな。メロン、ね。マスクドメロンじゃないな。
ああ、メロンの品種までいく。
ああ、でもマスクメロンか。あ、でも結構な甘い系のメロンかもしれん。メロンのジクジクのところの匂いしたかな。
ああ。
うん。
でも香りグラスやと、
うん、
その香りよりも、ツンって鼻に来る感じの方が。
アルコールや
ね。アルコールかな。
うん。
オッケー。
もういいの？
メロン。え、でも香りもこんなもんじゃない？
うん。今日はあれやな。君の大好きなひね感はないね。
大好きではないけど。
一切ないね。
お
う。うん。よし。
舌触り。
はい。飲んでいきます。
はい。
おう。なんか真ん中って感じやな。
うん、中性な感じ。
うん、とろっとしてるし、さらっとしてるし、
中性、
とろさらっていう感じじゃなくて、
なんかそういうふうになんかじゃなくて、
なんかとろっていう感じがスロリッと流れていくような、
うん、
でも残るみたいな。
どう、うん、中性。
うん、
どう書くか。中性しか書け。めっちゃ飲むやん。おーい。
舌触り、舌触り。
違うやろ、それ絶対。
舌触り、舌触り。
舌触りじゃないし。
舌触ってる、大丈夫、舌触ってる。
あ、そう。
うん。そうだね。うん。ね、すごいね、舌触りの話やで。
うん。
広い穏やかな川って感じやな。久しぶりに川で言うと。
あー。うん、なるほど、
ね。流れもきつくないし、水量も多いような、大きな、深い、 穏やかな川。
ほ
う。うん。っていう感じだね。
なんか、こう、うん、全体的にもったりした感じはあんねんけど、
こう、どう言ったんやろ。その、流れていく、下の、口の中流れていくときに、
うん。
急激な変化がない。
穏やかな感じ。
うん。その、サラリ系やったら、ほんまにスルリッと入っていくやんか。
うんうん、
割と、それが、まあ、急激な変化みたいな感じ。
うん。
で、もったり系やったら、チクチクするんだよね。辛口感が強く出るから、うんうん、もったり系というか、香水系やったら。うん。で、トゲ感があったりして、それはまたそれで急激な変化って感じやねんけど、まあ、うん、多分今回は、ほんまに、ペーハー的に言うとは真ん中ぐらいなんやろうな。
そうやな。
うん、すごい穏やかなイメージになるね。これやったら。
うん。
うん。
若干、気にするほどでもないんかな。ちょっとキシキシするんだよな、
後半。ああ、それは、また味んとこね。
味？味よ。キシキシは舌触りじゃなかった？
うん、味だよ。
あ、そうか。
うん。
じゃあ味の方かな。
うん。
濃い。
渋さとかっていうところでキシキシやね。
あ、そうやね。
うん。はい。で、味いきましょう。味わいとしてはね、うん、まあ甘みがあるよね、結構な具合。でもいつもその甘さって割とまあトップに来るぐらいの、口入れて一番最初に感じるのが甘さやったりすんねんけど、
うん、
今回のこの20日目特潤生きあおろし生じゃけ原酒に関して言うたら、
うん、
が甘さじゃないんだよね、僕の中では。
ほう。
一番最初に感じるのは甘さじゃない、うん、どっちかというと辛口感と、そうやね、辛口感が先に来るかな、カッと来るようなところ。
先に、あー、辛口、
うん、カッと来るようなところがまず来て、でその後にすごくこう華やかな甘みっていうのが来るイメージだね。で、渋みは、じゃあ苦みはそこまでないんやけど、その後渋みを感じるかなって。それがキシキシ感のところやな。
うん。
うん。
かな？私ほんのキシキシしてる感じがするって言ったタイミングと、
うん、
一緒のタイミングで、
うん、
今結構、舌がピリピリピリピリしてる。
ピリピリはアルコールかな？どうな
る？そう、アルコールかなと思った。
いや、でもな、ピリピリのアルコールもやけど、やっぱり渋みもピリピリ下に来てるんやろと思うね。うん。
結構ずっと後半が、
うん、
甘さがさ、
うん、
そこまで長続きせんのよね。
そうだね。あの、最高到達点はすごく高い。
うん。
高いじゃないな。甘さ的な最高到達点はそこまで高くないんやけど、
うん、
甘さのインパクトの最高到達点は高いな。
そうやな。
うん、多分これは辛口の酒に入るんやろうと思うね。飲んだイメージ、特にあの、あ、日本酒だと書いてへんねんけどね、
うん、
辛口のお酒の部類に入るんやけど、その最初に感じる辛口感から甘さにつながるところだから、一回甘さメーターで言うたら、
うんうん、
上が甘くて下が甘くないで言うたら、うん、最初に感じる辛口感で甘さメーターが一気に下に下がるんだよね、
うん、
でそっから次に感じる甘さで下がった分上がんのは、最高到達点は低くても印象としてはギュンっていくイメージになってくるんちゃうかなと思うね。
あー、
うん、甘さだけで言うと多分そこまで高くないんやと思う。うん。やけどこの
一番最初に感じるのはやっぱり甘さやねんけど、私は。
あ、そんま。
うん。
でも辛口感多分さっき僕は感じ
ると思う。そうやな、かな、確かにそれも。
なんか、うん。
確かにあるかも。
口にお酒を入れてから一
ぱく置いて甘みっていう感じやねん。
ああ、
うん、
ああ。
で、その一泊の中にあるのが多分辛口感なんかなっていうふうに。
なるほどね。
うん。思ったんよね。
もう口に入れた時めっちゃフルーツやもん
ね。うん。だからその、フルーツ感っていうのが、その華やかさっていうところがあって、で、それに紐づいてる甘みっていう感じだね。華やかな甘み。
そうやな。
うん。だから、単純にもったり甘い酒じゃないっていうところ、丁寧に作り込んであるなっていう風なイメージにつながるのかな、これが。ちょっと空気含むよ。うん。空気含むとね、すごくか、やっぱりメロン感っていうのが出てくるんやけど、うん、それのすぐ後に、旨味が強くなったかな。
うんうん、
強い旨味が、こう、空気と一緒にやってくる一緒。ただ、渋みも強くなるんよね、そこに合わせて。うん。ご飯と合わせると何がいいじゃろうな。
結構甘みあるしな
ぁ。何やろ。
何やろな。
うん、
結構甘みを感じるのは感じるから、
うん、そうやね。
そこと喧嘩せえへんやつ
ちょっと。甘み強いね。強く感じるね。さっきも言ってたけど。
うん。
うん。何やろう。何と合わす。醤油みりん系。
な
んか。
何やろな。
僕ら
酸っぱい系。
酸っぱいのか。
キズシとか。
キズシ好きなあんた。
うん、美味しい。
うん、割とキズシは出てくるな。
何が合うんやろ。
ほら、この甘い酒に合わすのが、の妄想が苦手やな。基本的に。
そうやね、うん。難しいなって思う。
うん。
思い当たらへん。何がいいんやろな。
何やろうね。ああ、魚の油かな。
ああ、
うん。油切ってる魚。
サバとか。
ああ、そうそうそう。
あれ美味しいんじゃね。
うん。
ホッケ、これから。
ああ。高級魚な、サンマとか。
そうよ、サンマ本当にさ。
高級
魚。ほんとこ美味しいサンマ食べてない。
あと、何やろ。うん、なんかだ、僕、魚の油が合う気がしてきた。
うん。
すごく。うん。そうだわ。それだわ。じゃあ、ではちょっと、カンニングしよう。なんて言うてはる。
カンニングしようない。
お酒屋さんは。ほら、来た！油が乗った魚。香り豊かな秋の食材など、共にお楽しみください。
うん。
他は？他は書いてへんか。うん。ほら来たで。
いや、ちょっと待って、いや、ノートがさ。
何？油の乗った魚とお楽しみくださいって書いておいて。え？
うん。
あとは何？何が？
魚の油かなって書いてあるけど、確定やってんな、これ。魚の油と合う。
久しぶりにこれがあった、来たけど、そのカンニングしてできたけど、僕調べてる間にな、前も何度も言うてるけど、まあ初めて聞く方もいらっしゃるかもしれへんし、うん、言うとくけど、僕はそこは見てへんしね。いつでも。その何かと合わせてどうぞみたいなコメント書いてあるところ、
うん、
っていうのは絶対見えへんようにしてるというか、見てへんし。
うん、
僕らの感想の中でこう出てきたやつが、ほら来た、見てみろやっていうのは、嬉しいね。
確かにな。
うん。せやな。油な。若干今肉の油でもいけんじゃねって思ったけど。
肉か。
うん。
しゃ
ぶしゃぶ。
合わへんちゃうかな。
まあ、肉の脂いけへん。だって、多分今考えたんは鍋とタレやと思うね。
うん。
じゃなくて、肉の脂。ステーキでもいいけど。うん。
合うかー。ああ、
そっか。いいよ、別に。魚の脂で僕は、ベストマッチしたから。
そうね。
あとは打足やから。
うん。
あ、もう、初回も美味しいわ。
うん。うまみ強いね。ちゃんと味に戻るけど。
うん、うまみもね、強く出てるね。ただこの旨味と、昆布出汁あら合わそうかって思うと、ちょっと難しいところあんのかなーと思うね。多分甘みが強いんやろうな。うん。
せやな。
まあ、そんなところかい？
うん。
うん。
せやな。
はい。まあ、確かに、酢酸イソアミル、優勢静岡系酵母って、
うん。
バッチリ。来てるね、これは。
ほんまやな。
この工房は。うん。バリバリメロンやからな。
うん。
うん、
まんま、わかりやすみたいな。
うん。まあ、口開けでそれやし。
そやな。
2、3日経ったらどうなるかわからへんけど。
うん。
まあ、今回は、メロン味。ってことで。
そやな。そやな。これ、アルコールきついなと思ったけど、よくあって原酒やな。
そうだよ。肥料したんだよ。
うん。
うん。火入れてから、夏越したって感じ？
なるほどね。
うん。まあ、冷やおろしによくある感じの。
うん。
うん。そういうイメージの。
そうやね。
お酒です。はい。
ほい。じゃあ次は。
美味しい。
次は美味しい。
うん、美味しい。次も美味しいやな。
は
い。じゃあ、お倉さんのお話入っていきましょう。
はい。
工房の話いいよね、別に。
そう。
静岡工房の話前してるし、ね、
うん、
そこの自社培養の派生系っていうことで、考えたぐらいで、別に今回は問題ないと思うし、うん。で、徳永地区の東条も別にいいよね。山田錦の会。で、バリバリ話したし。
うん。
うん。その時、どこの産地やったか忘れたけど。
うん。
うん。
そやな。まあまあ、その辺は。
まあいいよ、ね。
今までから喋っていることやし。
まあ、徳永の話はどこぞでしたし、この間の。
徳永は兵庫で言ったんちゃうかな。
うん、兵庫のあれでもちろん。
うん。
わからん。徳永さんのっていう時もあるから。その時に話したかもしれないし。
まあ、入れてるね、多分。
で、この間の、養護集の時にも、山田錦の話は。
そやな。
バッチリしたから。まあ、いいよね。うん、はい、うん。というわけで、20日目酒造でございます。
はい。
創業は、寛永13年。
うん。
1636年というところで。
ねえ。
江戸
か。
江戸よ。
うん。
寛永通宝の寛永。
そやな。
うん。だから300年を超えるお蔵さんになってるんだ
よ、ね。新鮮やね。
うん。もう、あと10年、ちょいちょいで、400年か。そやな。
そやな。そういうことやな。
あと10、今、
どれぐらい？
13 年。あと13年。
うん。
江戸が一回りしてもう1年で、400年にならはるわ。
うん、すごいね。
ああ。
まあそこまで続けるの大変やろうけど。
ああ。で、うん、現存してる蔵の中で、
うん、
静岡県内でね、一番古いお蔵さんになってるんだよね。
なるほど。
うん。江戸の頃としては、三代目、うん、徳川家光の時代になってきます。
そうか。
うん。まあ、36年というところで、関ヶ原から36年後やな。
うん。
うん。やし、それぐらいね。
そやな。
うん。
そっか、そう思ったらすごいな。
うん。
やっぱり。
どうやら江戸時代にはね、同じ静岡県内ではあんねんけど、別の場所にあったらしくて、明治元年に現在の場所に移転されたっていうところになるんだよ。
なるほど。
うん。
まあでも明治やし、今の位置でやってるのも長いってことやな。
そうやね、明治やから
初期
1800何年やったっけ、忘れた。
うん、
うん、まあ初期、明治元年やな。
そうやな、
うん、明治になった時点で今の場所に移らはったんやけどね。
うん、
まあ多分ね、多分やで、これは僕の想像やねんけど、もともと蔵があった場所っていうのが、うん、静岡県の静岡市葵区中町っていう風なところやってね。これは静岡の駿府城の城下町にあったっていう風な場所になるんだよね。静岡の駿府城っていうのがあるんだよ、静岡市の中に。
うん、
うん、それがね、倒幕され城の価値が変わってしまったっていうところから、宿場町であった現在の藤枝市岡部町に移転したんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。
ほうほうほう、うん、
明治になったっていうところで、政治の機関っていうのが、まあ幕府から移ったなるんだよね、政府に。となってくるとだ、それまでお城が政治の祭りごとの真ん中にあったっていうところから変わってくるやんか。
うん。
それで、その、お城の価値っていうのはこれで変わってしまったっていうところだよね。確かに城下町っていうところで町としては栄えてるんやろうけど、
うん、
そっから先を見るとどうなってくるかわからへんよね。
そうか。
うん。だから、それよりも、その、明治元年やから、まだ、江戸時代の文化が、根付いてるような時代。電車とか、船とかっていう交通網がまだまだ発達しきってへんような時代。うん。明治になったからって言ってガラッと変わるわけじゃないからね。
まあそうね。
うん。その時に、城下町にいるよりも宿場町に行った方がお酒業さん売れんちゃうみたいな、そういうイメージがあったんじゃないかなっていうふうに僕はここで思ったんだよね。
うん、
まあ後の人間から見た時とその時代を生きてた人っていうのがどれぐらいのね考え方あるかなんていうのは全然わからへんけど。
わからへん、だって。うん、だって、わからへんよ。
うん。でも、その、倒幕されたことを知ったときに、
うんうん。
あ、やっべ、これ城、意味ねんじゃねえみたいな考えたとした場合や。
うん。
移ってもおかしくないんじゃないのって。そこまで先を見据えた人やねやったらね。
うん、うん。うん。
そうやったらすごいよねっていう感じやな。うん。
そうやな。
うん。そんな20日目酒造やねんけど、
うん、
酒造自体のコンセプトとしてはね、酒造りの本質を見極めるっていう風なところになるんだよね。
うんうん、
これちょっと覚えておいてほしいんだよ、このコンセプト。酒造りの本質を見極めるっていうところ、また後で、
うんうん、
あのここに関わってくるからね。少し前の時代では、今から現在から少し前ね、
うん、
の時代では物質に価値を見出す時代、物の時代やったっていう風におっしゃられてるんだよね。
うん。
昭和後半の物の時代は、その頃の日本で、昭和後半の物の時代には、その頃の日本で一番高価な酒として、定価1万の亀っていう風な銘柄のお酒を、20日目酒造が発売されてるんだよ。
ほう。
うん。ちょうどその頃っていうのはね、種類全体の消費量は右肩上がりになってたんだよね。まあ高度経済成長期っていうところで、うん、ただこれもあの今まで何度も言ってたかもしれへんけど、売れてる日本酒業界では売れてるのは大手のみと、うん、地方の中小地酒蔵の商品は軒並み売れてへんかったっていう風な、そういう時代なんだよね。となると、安くてもいいから在庫減らしたいみたいな、そういう安売り競争が始まっていくんだよ。ただ、これはどう考えても自分たちの首を絞めていくことになっていくんじゃないかなっていうふうなね。うん。で、20日目酒造でもお酒の売り上げ、売り行きはもう、それはもう、
かんばしくないと。
うん。
うん。しかし、その頃でもすでに賞の受賞などっていうことをされててね、技術的には問題はないっていうところで、安売りするんじゃなくて、高価なものを作ろうじゃないかというところで生み出されたのが、当時の最高価格である1万円の亀っていう酒やったんだよね。
うん。
うん。蔵人もこんな酒誰買わねえんっていうふうに思ってたらしいんやけど、うん、でもその価格に価値を見出したような時代っていうのにちょうど良かったんか知らんねんけどね、売れ行き自体は好調やったようなんだよね。そっから現在でも亀は作られ続けてて、ちなみにね、今現在は1万5千円っていう風になってるような高級酒になってるんだよね。うん、高いよ。
高
一本1万5千円だからね。
なんかなかやな。
うん、確か4、5瓶やったはず。
マジか。
うん、
高いな。
いや、ちょっと待って、今のはやめとこう。
調べてください。
いや、調べたんやけどね、どこ行ったかわからない。 あった、つかめかめ。あ、一升瓶や。一升瓶で1万円で、現在は1万5千円、一升瓶ね。
うん、
うん、それでも高いわ。
高い高い。
まあそういう、まあ言うたら安売り競争するような時代にこういうね、あの高級酒っていうのを作ったっていうところでね、うん、まあさっきも言ったけど、自分とこの蔵の人間から、いや売れへんやろって言われてたし、
うん、
でそれが好調やってなったら、周りのその他の中小蔵からも、え、マジでってなったらしいんだよ。
あ、
まあそらなるわなと。
なるやろ。
うん、そんな値段で売れんのみたいな。うん、これはもう完全に高度経済成長期、バブル前の頃やね。うん、のその物の価値っていうのは値段の価値やっていう風な、
うん、
そういう時代っていうのであったから売れた、よく売れたっていう風なところになるんだよね。飲む？うん、
今常温で置いといたん、グッて開けたら、
うん、辛いやろ。あちゃん、
苦い、
苦いのか、
苦み、渋み、
うん、うん、
すっごかった今口の中。渋
いんじゃない、
うん、おーってなった。
はい、
はい。
そんなね、高ければいいというようなものの時代から移り変わって、
うん、
現在は心の時代やっていう風に厚紙酒造は考えられてるんだよね。
かっこいいこと言ってる。
うん、心の時代っていうのは、物の時代のようにね、高価で品質のいい酒造公的米を使った酒造りを、つまり、
うん、
大吟醸山田錦と書いておけば売れたような時代のようなものではなくて、
うん、
人が情熱を持って技術にこだわり、本物の酒造り、そしてそれを行える本物の人造りっていうのを目指す酒造を目指すっていうところでね、
うん、
うん、そういう風に考えてられるんだよね。で、酒造前にしても割安ではあるが高品質で安全なものを求めるためにね、多くの農家と契約を行って、
うん、
ただそれを作ってもらうっていうのではなく、共に土作り、米作りっていうのを行うっていう風な姿勢をとっておられるんだよね。
ああ、
うん、
持ってきてもうて、はい、ありがとうじゃなくて、
そうそう、
ちゃんと関わって、
うん、ちょっと暑なってきたし、パーカー脱ぐよ。
すな、誰もわからへん。
いやいや、声こもったりさ、黙ったりさ、ガサガサ言うたりするやん。
まあ、
僕喋ってるとね、もうほんまにね、暑いのよ。いろいろと。うん。ね。ほんで、まあ、そうやって、一緒に米作ろうぜみたいなことになっててね、今回の特 A の東条さん山田知識っていうのも例外じゃなくて、農家との共生っていうのを目指した米作りが行われててね、
うん、
他の酒造公的米も地域や作りにこだわってその米を使われてるっていう風なものになってくるんだよね、うん、
まあ特 A 作って時点でね、かなりこだわって作らな あかん
し。まあそうだね、その話はまあこの間もしたよね、
うん、そうそうそうそう、うん、
でもその特 A 地区やからこだわって作るだけじゃなくて、そのこだわってる中にさらに踏み込んで、酒造がね、うん、踏み込んでもっといいものを作ろうと、
ほうほうほう、
そういう風な一緒に考えていこうぜっていう風にされてるようなお蔵さんになるんだよね。
だからそれこそ農家さんと、
うん、
例えばもうちょっとこけへんやにすんにはどうしたらいいやろうとか、
そうだね、
もっと身入るのに今どうしようみたいなとか、
もっと美味しく作るにはどうしたらいいんや。
っていう、ね、一緒にやったはるってこと
ね。うん。イノシシ入られへんようにするにはどうしたらいいんや。
それうちやな。それうちやな。
そうですね。はい。そういうふうなことをね、いろいろ一緒にされてるようなお蔵さんなんだよね。うん。うん、で、それらすべては、嘘偽りのない酒へと続く道のりへなってるんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。うん。
ほう。
信頼のおける農家と共に米作りを行って、さらにそういう農家を増やして、酒作りでは手作りの技術の継承と満足をいく品質への思いとそれに対する惜しみない努力。それらすべてを作り上げていくための土壌を作り続けていく酒蔵を目標に日々酒造りを行われてるっていう風な、そういうお蔵さんになるんだよ。ね。
うん。
うん。わかる？どういう意味か。
こだわり？
こだね。こだわりやね。
こだわり。もう米から、
うん。
米てかまあ、多分もう水もやるし。
水はね。
それ水聞いてない
よ。水はね、南アルプス系の伏流水を使ってらっしゃるから、
うん、
まあ、あの、まあ、言わずもがなで、いい、ね、いい水なんで。いい
水やな。せやな。それは環境に恵まれてはる感じやな。
そう。いや、それを目指してそこの
場所、あで、
場所、
そこに場所に
っていう風なところもあったんじゃないかな。
そうやな、映ってはるもんね。
うん。
もうだからさ、とりあえず、酒にこだわる前に、
うん、
まずその材料から。
うん、そうやね。
こだわって、
そうそうそう、
こだわりにこだわり抜いて、
さらにそのこだわりを消化させていくために自分らも介入すると
、うんうんうん、
うん、
っていう感じやな。
で、今までもうずっとね、165回お酒を紹介し続けてきた中でね、こだわったらへん酒蔵って一個もなかったやん。
そりゃそうや。
うん。で、それをこだわって作るっていうのはわかるんやけど、そうじゃなくてここのお蔵さんでは、こだわるための土壌を作ろうぜっていう風にされてるような、そういうところになるんだよね。うん。それっていうのがその技術継承をやったりとか、自分たちの満足のいくために、行く先を作るための努力を惜しまないとか、
うん、
そういうところにも、関わってくるっていう風な、うんうん、そういう話だよね。
そうやな。
うん。まあそんなお蔵さんそう。まあそだからこそこれだけのいいお酒っていうのね、
うん、
作れたりもするんだよね。
そうやろ。だって絶対クオリティ高いもん。
いや高いよ。うまいよ。
うん。
めっちゃうまいよこれ。
はい、ということで、
うん、
感動温度は
まだ
もうちょいかかる？
うん。今30度超えたぐらい。
もうちょいやな。
うん。やっぱりね、寒くなってきたらなかなか上がりにくくなってきたりするんやけどね。
そうやな。
うん。はい。どうすか。
うまい。とりあえず久々あうまいっていうお酒。
うん、せやな。最近ちょっとこの系統なかったかなーって思う。せや
ね。最近飲めへんのが多かって。
うん。ちょっと癖のある酒が続いたんかなぁと思う。
そうやな。
うん。まあ僕はどれも美味しくいただける。
ああ、うま。
うん。
うん。
まあというところで噛んできましたやね。
はい。
はい。よいしょ、ちょっと手数が。
どうした？こぼれた？
うん。あの。
ああ。
うん。
ごめん。
うん。 いつもはね、
ペーパー忘れてきたね。
あれやね。おチョコをそのままお湯につけるからさ。
そう、ボトボトな
の。それを拭くためのキッチンペーパーがあるんやけど。あ、ごめん、間違えた。キッチンペーパーじゃないな。チッキンペーパーやな。
ちげえよ。
うん。があるんやけど、それがなくてね。
うん。
ボトボトのまま置きたくねえなと思って、ティッスが欲しかった。ティッスが欲しかった、ティッスが。
はい。
はい。香りいきます。
よいしょ。
香りは穏やかになった感じ。そこまでむちゃくちゃ変わるわけではないね。はい、どうぞ。
はい。ちょっと鼻にツンってくる感じが強くなった
。アルコール感は、
そうやね。高な？
やっぱり上がるね、缶にしたら。
うん。
うん。
って思うな。
飲んでください。どうした？からやろ。
ね、
うん、
今から飲む人に言っちゃダメかもやけど、
うん、
これは缶しちゃダメだ。
そうなの？
私はうーんって今思った。
あー、すっごい喉にくるような辛口感で、
うん、
甘さも感じるんは感じるんやけど、すごく薄く穏やかに感じるようなイメージやな。で、その後、水臭い。うん。
水臭い。
水臭い。
ああ。
うん。
確かにそうかもしれん。
一言で言うなれば。
うん。
正直、総評をいたしますと、もったいない。
そう、だからさ、缶、うん、しちゃダメだ。
それまですごくこう、ふくよかな、ね、フルーティーさのあるような。あったの
に、フルーティーさ消えたし、
うん。
うん、
ちょっともったいないな。
めっちゃもったいないと思う。
うん。
缶しちゃダメだっていうやつやな。
ただ、もったり感は長く続くな。こっちの方が。缶の方が。
うんうんうん。
うん、
かもしれん。
うん。冷やおろしにしては珍しい方向やなと思う。
そうやな。
うん、これぐらいの時期からさ、缶、うん、してうまい酒みたいなが出てくるイメージやねんけど、僕らからしたらちょっとこれ缶は向いてないかなって思うぐらいの、
うん、
うん、お酒になってんのかなとは思うし、まあそのところやね。水臭いな、やっぱり。水っぽいな。
うん、
うん、はい。まあそういうところです。
何かがなくなったから、
うん、
癖的なもんが前面に出るっていう感じやな。
癖、このお酒癖ないで。ドストレートにフルーティーでうまい酒みたいな感じやもん。うん、
うん、
それが、どっちかというと辛口感がすげえ強くなる、喉にカッとくるようなが強くなって、そのいい部分が消えたみたいな、
うん、
うん、そういうイメージかな。うん、はい。じゃあ今回の後半の話いこうかなと思うんやけど、亀って酒ね、日本で一番高かったよーっつって、
うん、
うん、
買っててたやつな。
うん、1万円。一升瓶1万円高えなって言ってたけど、正直言うて、一升瓶1万円高いけど、ああ、まああるよねって、実際思うやん。それぐらいの値段やったら。
昔買ってた。
ないことはないよね、みたいな。
ないことはない。
って思うやんか。
うん、
っていうところで、調べてみました。高級日本酒トップ10。
ほう。
はい。これはもう直接、サイトからそのまま行こうかなと思います。これは、2023年10月20日の記事。これぞ幻、高額日本酒ランキングトップ10っていうところで、浮き取りプラスっていう風なサイトの中の記事を参照させていただきます。
はい。
はい。 これぞ幻高額日本酒ランキングトップ10第10位つかさボタン酒造大純米大吟醸原酒ザザっていうのは座るっていう字に
あそっちか
THE を当ててあるね
おほ
ほうん、つかさボタン箱入りあちなみに今回の、トップ10に関しては、うん、器の値段はプラスアルファされてないやつばっかりを選んであるサイトを見つけて、
うん、
そちらの方をさせていただきます
ほい、
はい、というわけでつかさボタン、うん、つかさボタンっていうお酒も結構有名なんだよね、うん
うん、
こちらは小売価格な一升瓶一升瓶じゃん四合瓶720ml、
うん、
22,000
たっか
10位やで
怖い
軽く内容説明してさせていただきますと、高知県の酒造ブランドつかさボタンが栽培してる日本酒と水や肥料、農薬を極力与えず、食物本来の生命力を最大限に高める、英伝農法で作られた最高品質の山田錦 100% 使用と。これはまあ、米が高いんだろうね。
まあ、そうやな、絶対そうやな。
うん。で、まあ、限定生産250本っていう風なところでも、希少性を高めてるよね。
うん、
はい。第9位。縦の川。純米大吟醸。極限。
うん。
極むに、限界の限。はい、うん。こちらは、あれこっちの方が安いぞ。どういうことや。
あれ
まあいいや。720、4号瓶、2万円。
おぉ。
うん。極限は山形県の酒造ブランド、縦の川は販売してる日本酒。この縦の川は、全商品大吟醸。っていうところになってたね。
はあ、はあ、
うん。
縦の川で前飲まへんだっけ？
飲んでない。
飲んでなかったっけ？
まあ僕は飲んでるけど。
あ
なたは飲んだことない。
うん。
うん。まあそういうもので、まあ商品品質をこだわりを持つことで、酒造ブランドが多い山形県の中でも成長してきたような、そういうふうなところになってて、精米部合を 8% を実現させたお酒っていうところで、まあ削りに削ってるから高いよねっていうふうな、そういうものになるんだよね。
うん、
はい。次、第8位。ジコン。純米大吟醸。
ジコンで8位か。
ナバリ。こちらは、4合瓶。24,800円。っていうところで、
ね。
うん。これは、まあ、三重県っていうのがお米のイメージ、あんまりないっていう風な方が多いらしいんだよね。僕らバリバリあるけど。
うん。
うん、で、高品質な山田錦で製造されたジコンっていうところで、華やかな香りでじっくり楽しめるような、そういう一本になってるらしいんだよね。
うん。
うん。はい。じゃあ次、第7位。創業300周年記念酒。隠れ、純米大吟醸。これなんて読むやろ？
どんな字？
3ST。通常版。
ST？
うん。300周年。
じゃなくて。
ああ。うん、300周年。
うん。
まあ、隠れっていうね、新潟の、小倉さんになるんやけどね。
そうやな。
まあ、300周年特別版っていうところで、もろみを、ろかあさくき。なんだって
ろか
あさくき。で、絞って、10年以上の熟成期間を経て作られた雑味のが少ない、すっと切れ味の良い澄み切った味わい。まあ、古酒、10年古酒やね。っていうところで。まあ、それも手伝って値段が上がってんのかなっていう風な、720ml、33,000円のお酒になります。急に値段上がったね。はい。
でもさっきからなんかほぼほぼ5,000円単位で上がってってんねんけど。
うん。どうやらこれ、値段のランキングじゃないみたいね。今よく見たら。 そこまで見てへんだ、ごめんね。まあ、あの、値段の高いやつの人気順みたいな感じだね。はい。っていうのが次のお酒でもよくわかるっていうところで、第6位。アラマサ90周年記念酒。ミサト錦。こちらは、4号瓶。720ml、29,500 円というところで3万切ってます。さっきより4000円、あ、3000円ほど安いね。
高い。
このアラマスのお酒90周年記念っていうのは、まあ、協会6号というところでアラマス工房を使って、あの、誕生90周年を記念して作られたものになるんだよね。可能な限り酵母が誕生した時の製法を再現して作られてて、日本酒の歴史を感じられる一本になってるそうです。
ほい。
はい。で、ちなみにこの90周年記念っていうのは2種類作られてて、三里錦ともう1種類、大宇132号っていう風なお米を用いられてるっていう風な、もう1本の方がね。まあ日本語も、うんとも買い求められる方がいるそうですよ。
高い高い。
はい。
高い高い。
高いしか言うてへんやん、お前。もうちょっとなんかないんけ。
もう値段で、はぁーってなる。
はい、はい、次、第5位。これは、ローマ法王献上酒。なんて呼ぶんやろ。神葉っぱて、主要、針葉樹、まれびとでいいのかな。
ほう、
うん、というお酒で、これは、4号瓶 720ml 39,000円となります。うん、
高い。
はい、
高い。
これは石川県の酒造ブランドの日本酒で、ちょっとね、ブランド米、高級ブランド米である、なんて読むやろう、
どんな字、
神に子供で玄米、原っぱの米。うん。みこ玄米でいいのかな。わからへんね。その高い品質がローマ法に献上されたお米として知られてるものになるらしい、ね。うん。で、それを 100% 使用して製造された日本酒で、ワイン酵母を合わせて製造したことによって、深い甘みと旨味の味わいが実現してるよっていう風な、そういうお酒。うん。で、まあ、あの、容器自体も特別なもんになってて、一本一本にシリアルナンバーが入ってるよっていう風な、そういうもんになるんだよね。
よっぽど特別版やな。まあ、値段が値段やからな、うん。
はい。第4位。14代秘蔵酒。純米大吟醸古酒。
古酒なんや。
うん。まあ、あの、14代。言わずもがない14代。
うん。
うん。っていうところで、長い歴史を持ちながらも常に蓄積した技術と現代の技を組み、合わせ続け発展している新生ブランドっていうところで、そこが出した古酒っていうところで、4号瓶 39,380 円。
高いな。
ちなみに全部定価しな、これ。うん。
お
ぉ。第3位、千利休純米大吟醸八段仕込み甘楽酒。
初めて聞いた酒。
千利休八段、純米大吟醸八段仕込み甘楽酒は大阪府堺市の酒造ブランド、
大阪
堺泉酒造の日本酒っていうところでね。うん。兵庫県産山田錦 100% で作られてるよーっていうところで。八段仕込みは堺、泉酒造独自の仕込み方法と。もろみの段階で米、蒸し米、水を3回に分けて入れる。ところを8回分けてるよって、この難段仕込みっていうのは、ロマンの回でしたね。
うん。
まあ、これはドストレートに手間がかかってる酒っていうところで、4号瓶 720ml、63,380。一気に値段上がったね。そうです。
マジか。
はい。
4号瓶やろ？
はい。
やばい。
次、第2位。14代純米大吟醸。7タレ12缶でいいのかな？7タレかな、うん、その辺ちょっとよくわかんない。
うん、
まあ、あの、こいつは14代の中でも希少性の高い商品というところで。 七たれ十二貫っていうのは十二貫約75キログラムのお米から七たれ程度しか取れないっていう風な意味だそうでね。
お
十四代の中だと龍泉、龍月、倉庫と並んで希少性の高いお酒になってるよーって、原材料にはアイアンを用いてるよーっていう風な、そういうお酒は4合瓶 720ml 65,800円。
高い高い、もうどんどん考えられへん値段がついてる、
うん、X でたまに飲んでる人いるねこれ。
マジで、
うん、はいはい。そして来ました第1位、
お
どこやと思う？絶対当たらへんし、適当に言うていいよ。
当たらへんねや。
当たらへんと思う。
あ、平時とか。
あ、はい。限定品、立の川、大、純米大吟醸、光明。
ほう。
はい。この光明は、精米部合 1% を実現させた日本酒のお酒ですよね。
うん、
1%。精米部合 1% ってどういうこと？
もう、ここ。
何パー削った？何パー削った？
99%。
うん。
ないじゃん。ないじゃん。
ええ。精米部合 8% の極限、7% の7世紀を超える 1% の日本酒。
うん。
まあ、日本酒の新境地を開く商品として明るい希望を光を差すようにという風な願いを込められて、光明と名付けられました。数の子一粒ほどまで小さく精米された米が今までにない透明感のある味わいを楽しませてくれるのが、四合瓶、いくらでしょう？ぼったくっていいよ。ざっくりと。
10万。
オッケー？
うーん。
もうちょっと細かくいこうか。
もっと細かく。
もうちょっと細かく。100円単位まで細かくいこうか。
なぜそれ？
あ、じゃあ、しゃあない。100円単位まで書いたんだもん。定価で。あ、じゃあ1000円単位や。ごめん。1000円単位まで細かくいこう。10万でいく？ピタピタでいく？ほら、いいよ。どうせ当たらないし。適当で。
なんか、答えの嫌やわ。
なんでよ。当てろ言われるマシやろ。
まあ。
うん、言うてみ？十？いいよ、そんな考え込まんで。思った数字言えばいいんだよ。
105,000円ぐらい。
ああ、いいね、いいね。
あ、いいよ。
いいね。はい、いきます。四合瓶、720ml、132,000円となっております。定価で。
無理
お給料飛んじゃう。
本気で。しかも四合瓶で。
そう、四合瓶、うん、やべえな。
無理
あ、これが現状、現在日本で一番高いとされてるようなお酒になるんだよね。
飲んでる人いるん？
光明は見たことないな。
うん、
うん、ちなみに側が高えっつって、高い酒やったら25万っていうのがあったね。
え、
有馬焼きやったかな。あ、ああ、有馬焼きとか、なんかそんな感じの
瓶が
特殊か、器に入ってて高えんだよっつって、うん、ような酒やったら見たかな。
うん、
うん、そうだね。まあそんな感じで、すっげえ時間オーバーしてる。
めっちゃオーバーしてる。
うん。日本酒の技術だけでもこんだけ高い酒があるんだよっていう風なお話でしたね。面白いだろ。
怖い。
うん。フリー企業に続き、高え酒っていうね。
うん。
数字の回が続きましたが、あれ続いてへんの、先週何喋ったっけ、忘れた。はい、まあそんなところで、うん、まああのこういう竹酒もあるよっていう風な面白い話でした。
面白いのか、なんかもう全然頭入らへん、金額がすごすぎて。
だって僕らからしたら関係ない世界だからな。
まあ、うん、
一食3000円で満足してるような奴らには関係ない世界よ。でしょ、
うん、
うん。今回だって3350円でうめえなっつって言ってんねから。うん。関係ない世界よ、そんなんは。
眠い。帰ってきてって言われても、はぁで終わる。
です。
はい。
そら、四五瓶5000円の習いで、って言ってるぐらい
も。四五瓶5000円でも高いよ。
ねえ。
無理だよ。
はい。何倍やねん、言わないね。
そう思ったら、昔はようこうてたわ。
ですね。はい。
ほんまに。高けりゃいいと思ってたからね。
高けりゃいいわ。ね、ああ、ミスチルが歌ってたな。
そう
だ。うん。高いもんがいいもんの理論、笑い飛ばしていければいいっつって、
うん、
2000年代前半か、1990年代後半かなんか、それぐらいの曲やったな。
うーん、
うん、はい、以上です。
はい、じゃあ終わりましょう。
はい、
今日もお付き合いありがとうございました。
はい、
今日の放送いかがだったでしょうか。私たちもたくさんのお酒情報を発信してきましたが、まだまだ出会ってないお酒、お蔵さんたくさんあります。皆様からのこのお酒美味しいよとか、このお蔵さん情報を聞いてみたいなどのリクエストメッセージお待ちしております。
はい、
もちろん今回の放送の感想や放送を聞いて飲んでみたよというメッセージも大歓迎しております。
みんな送ってくれてもええんやで。はい。あかん言うてへんで、はい、誰も。
はい、メッセージは X のダイレクトメッセージ、メールアドレスの方にお願いします。
はい、
X の方は酒ノートで検索してください。放送情報もちろんですが、放送外の日常もつぶやいています。ぜひ覗いていただきフォローお願いします。メールアドレスはさけのーと2020@gmail.com です。メッセージお待ちしております。
はい、
というところで今回の放送おしまいでございます。ありがとうございました。
バイバイ。